おはようございます。今日はこの後結婚式がございますので、いつもとはまたちょっと違う雰囲気で礼拝が持たれます。今日は羊飼いと羊というテーマでお話したいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。私たちがこのように礼拝できるのは、イエス様が十字架にかかって私たちの罪のために死んでくださったからです。そのことを感謝して今集まっております。どうぞ私たちにもう一度聖書からイエス様の愛をよく分かるように、どうぞ主が導いてください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。この聖書というのは、何千年にもわたって書かれた書であります。そして特にこの聖書に出てくるのはユダヤ人が出てきます。で、ユダヤ人というのは私たちとですね、ちょっといろいろと違うところがあります。そして舞台もですね、何千年前からのお話なんですけども、一つ同じなのは、人は何千年経っても変わらない、神様の前に罪あるものだということが書いてあります。で、今日はですね、そのことをですね、羊と羊飼いに例えて聖書は語っておりますので、そのことを見ていきたいと思います。まず一番目、聖書は神様と人を羊飼いと羊に例えていますですね。羊飼いが神様であり、羊が私たちです。で、この私たちにとって羊っていうのはあまり、なんて言いますかね、こう身近な家畜ではないかなと思います。どちらかというと牛とか豚とか鶏とかですね、まあこの北海道に行けばジンギスカンとか食べるみたいですけども、ユダヤ人にとってみると羊っていうのは非常に身近な、一番身近な動物があるわけですね。で、私前ある先生に聞いたことがあるんですけども、その先生は、牧畜のことをずっと勉強している大学の先生で、牧畜をするときに、やっぱ羊飼い、特にですね、中国の方のモンゴルの方の羊飼いの人たちを研究しに行ったそうです。で、どんな生活してるんだろうと研究しに行ったそうですけど、羊飼いの人たちに会うと、まあ臭いんだそうです。だから羊飼いの人たちって毎日家に帰ってお風呂入るわけではないんですよ。ずっと羊と一緒に何日間もいるわけですね。そしてですね、こう日本から来たっていうんで歓迎してくれるわけですね。で、どんな歓迎してくれるかって言ったら、羊の、まあ、お乳を飲ませてくれるんですね。で、私たちって羊のお乳を飲むって、牛乳飲むって、牛乳取ってそれを殺菌してきれいにして飲みますね。違うんです。そこのモンゴルの方の羊飼いの人たちっていうのは、羊からお乳取るでしょ、それを何て言いますか、亀の中に入れて置いとくんですって。そしたら羊のこの羊毛とか糞とかそういうものが亀の表面に、羊のお乳の表面にバッとあるんですって。それをそのまま取ってどうぞって出されるんだそうです。だからそんなこと一切関係ないんですね。それほど羊飼いと羊っていうのは密接な関係にあるっていうことです。で、羊っていうのを私たちはあまり見たことはないと思います。私は関西にいましたので、神戸の六甲山という山がありまして、 その上にその山を登るとやっぱり羊が飼ってあったんですね。いろんな動物、羊やヤギとかいろんなありましたけど、羊がいたんですよ、たくさん。で、私たちのイメージっていうのは、羊っていうのは非常にこう毛がねモフモフしてて、いるイメージですけども、パッと見た時にまず見た印象は汚い。羊はもう本当に草とかいろんな汚れで汚いんですね。で、それを羊の毛を買って洗って羊毛にしていくんですね。ですから、そんなにですね、私たちのこうなんか非常に綺麗な羊がいてとかいうイメージではないみたいです。でもユダヤ人の人たちにとってみると、この羊っていうのは非常に大切な家畜なんです。で、考えてみてください。羊って草を食べるじゃないですか。草を食べて何を生み出します？さっき言ったお乳を生み出すんですよ。不思議なんですよね。家畜、草を食べて草をお乳に変えてくれるんです。だから、ああいう人たちって、じゃあ羊の肉を食べるかっていうと、そんなに食べないんです。大切なのは、まあ、ミルクなんですよ。それからチーズとかヨーグルトとかいろんなものが作られてくるわけですね。だから、それを生産してくれるものなんですよ。だから100匹羊がいたとしたら、90匹はメスだそうです。10匹はオス。大切なのはお乳を出してくれるメスなんです。オスは無駄虫ぐらいというか、まあ、子孫繁栄のために必要なっていうことですね。で、いや、ユダヤ人たちはその羊をどのように使ってたかというと、まずお肉ですね。まあ、確かに何かあった時お肉を食べます。で、お乳があります。そして、皮袋っていうのを使うんですよ。私たち今どっか出かける時、その何て言うか、骨じゃなくて、あのいろんなものに入れていきますね。じゃあ、当時の何千年も前のユダヤ人って、そういうですね、ものをどれこに入れてたかというと、亡くなった羊のこの頭とか手とか足とかの先を切って、そこを縛って、その中にまあブドウ酒とかいろんなものを入れて持ち運ぶんですね。まあ、そういうふうに非常に役に立ったんです。だから、羊っていうのはユダヤ人にとってみると非常に大切なものなんです。で、羊飼いはじゃあどうだったかというと、この羊にですね、あ、すいません、その前に、羊っていうのはどういう動物かというと、非常にですね、従順です。羊飼いに非常に従順についてきます。そして、また羊飼いの言うことをよく聞きます。でも、弱いんです。食べる側ではなくて食べられる側です。非常に弱い。そして、また愚かなところもあるんですね。そういう動物なんです。だから、羊飼いがいないと羊は死んでしまうんです。羊って毛がわーっとなるでしょ。羊飼いが羊の毛を刈らないと、羊の毛がドーッと伸びてきて目を覆ってしまいます。で、羊飼いのもとを逃げ出した羊はどこ行っていいか分からないんです。羊はどこに何がある、ここに何があるって分からないんです。どこに行ったら草がある、どこに行ったら水がある、分からないんですね。だから、羊飼いが連れて行って、そこにほら草があるよ、これ食べなさい。特にこの聖書の舞台のイスラエルという国は、日本みたいにどこに行っても草があるわけではないんですよ。だから、ここにある、そこにある、連れて行ってくれて、そこで食べることができる。そして、水もどこに行っても水があるわけではない。水のある場所に羊飼いが連れて行くんです。それで羊は食べて飲んでいくことができるわけですね。だから、羊飼いがいてこその羊です。羊は自分だけで生きることができない。羊飼いがいて、草があるよ、水があるよ、そしてもう一つ、獣が襲ってくるんです。ダビデという人は羊飼いでしたけども、彼は、私は羊を襲ってくるライオンとか熊と戦いましたと言ってます。そういうものが羊を狙ってやってくるんですよ。羊飼いはどうしたか。狙ってきた獣と 戦ったんです。命がけで戦ったんです。そうやって羊を守ったんです。だから羊飼いっていうのはすごい勇気のある人たちです。その羊飼いがいないと羊は殺されてしまう。どこに行っていいかわからないですよ。これが聖書でいう、聖書はこのことを通して神様と人間というものを羊飼いと羊に例えています。人というのはどういうものかといったときに、聖書にですね、最初の創世記、すべての天地創造の記事があります。この自然界すべてを神様が作られたと書いてあります。6日間で作ったとあります。そして一番最後に人を作ります。最初に光を作ります。そして次に空と海と作ります。そして植物を作ります。土地を作ります。そして自然、天体も作られます。月、星、太陽。そして鳥とか魚を作られます。そして動物を作られ、最後に人間を作られたんです。つまりどういうことかというと、人間が住むのにいい条件を神様は作ってくださって、そして人間を作られたんです。人が住むのに適した場所を作って人を作られたんです。そしてエデンの園にアダムといえば、アダムを最初置きましたけれども、神様言われたのは、この園のどの木からでも食べていいですよって言ったんです。どの木からでも食べていいよ、思う存分食べていいよ。あ、言っておきますけれども、アダムと、アダム最初の人が作られた時に、人は肉食ではありません。ベジタリアンです。だからどの木の実どれからでも食べていいよ、いろんな木の実があって、それを思う存分食べていい。だから食べ物を神様は用意してくれたんです。羊飼いが羊にですね、食べ物はほらここにあるよ、飲む水はここにあるよ、教えてくれたように、食べるもの、水、すべて私があなたに用意しました。住むための土地、空気、自然、すべてを用意しました。さあここで安心して暮らしなさい。まさに羊飼いと羊の関係なんです。これが神様と人の関係なんです。そのように作られたんです。2番目、人は神のもとを離れた。その素晴らしいことを用意してくれたところから、人はその神様のもとから離れていった。これが今の現実であるってことを言ってます。先ほども言いましたように、羊が羊飼いのもとを離れたらどうなるか、もう毛を刈ってくれる人がいません。毛がわーっと伸びていきます。どこに行っていくか分かりません。崖から落ちます。そして獣に食べられます。ちょっと言い忘れましたけども、私がその見に行った、神戸の六甲山のところで羊がたくさんいたんですけども、羊飼いはどうやって羊をこう他の場所に連れていくかというと、羊の後ろから行くんです。羊の後ろから行きます。そうすると羊の後ろから行って、羊がずっと行って、もし迷い出たら、あ、違うよ違うよ、そっちじゃないよ、こっちに出たら、あ、違う違う、そっちじゃないよ、こっちだよと言ってこうするんですね。ところが聖書に書いてある羊飼いというのは、イスラエルの羊飼いは後ろじゃないんです。先頭に立っていくんです。どうしてかというと、イスラエルの地形というのは穏やかな地形ではないんです。岩とか崖とかあるところなんです。羊に勝手にさえ行けって言っても、羊は崖から落ちたりしまうかもしれない。だから羊飼いは先頭に立って杖でね、大丈夫かな、ここは大丈夫かなと探りながら先頭に立って羊を導くんです。 羊の従順さっていうのは前のものに従っていくっていうことなんです。羊目が悪いんです。羊本当に目が悪いんです。だから前のものについていくんです。だから羊飼いが先頭に立って、その後に羊が行って、その後に羊が行って、みんな目の前にあるものを置いていくんですね。だから後ろから行くんではないんです。先頭に立っていかないと地形が非常に悪いんです。その羊はでもですね、羊飼いのもとを離れたがるんですね。羊飼いが持っているもの2つあります。一つは杖。杖は先端がこう丸くなっています。この杖で逃げ出そうと羊の首を捕まえて、そっちじゃないって引っ張るんです。でこの杖は獣が襲ってきた時に杖で戦います。二つ目、石投げ機です。今イスラエルでこう戦いがあったりすると、あのそこにいるパレスチナの人たちが時々でテレビでこのブンブンブンブン鳴らしてパッと投げて石を投げるっていう、なんかちょっとニュースで見たことがあるんですけども、石投げ機って言って何て言いますかね、このこう棒状の紐が あって真ん中に石を置くんですね。そしてその端っこの2つをこう持って回して片っぽだけ取るんですよ。片っぽだけひょっと外すと石が飛んでいくんですね。前あのちょっとあの青年キャンプかなで、ちょっとゲームしましょうってなって、イスラエルから本当に石投げ機買ってきた人がいるんですよ。これでちょっと 的に向かってみんなゲームで石投げ機でこう石を投げたことがあるんですけど、当たりません。本当当たりません。難しいのよくやるなと思います。じゃあその羊飼いを何のために使うか。羊逃げ出すんですよ。逃げ出した時にその羊の鼻先に向かって石をビュンって投げるんです。逃げようとしていた羊の前に石がビュンってくるから、わっと思って羊はまた戻るんです。そういうものを使うんです。それほどして羊飼いは羊が外に逃げないように、逃げないようにとします。なぜならば逃げていったら死んでしまうからです。それでも逃げる羊がいるんです。それでも逃げる羊がいるんです。そういう時どうすると思います？それでも逃げる羊、足を折るんです。羊の足を折るんです。そしたら逃げられなくなるでしょ。羊の足を折ってまた歩けるようになるまで、回復するまで羊飼いはその羊を肩に背負っていくんです。だから羊飼いにとって羊はそれほど大切なものなんですよ。ところが羊はその羊飼いのもとを離れたがるんですね。これは神様と人の関係です。先ほど言いましたように、神様は人が住むために素晴らしいこの自然を与えてくれました。この地球がどれほど素晴らしいか、私たちは当たり前のように住んでますけども、当たり前のように空気をくださいます。月に行ったらありません。気温も非常にちょうど良いです。地球の大きさもちょうどいいんです。地球って地軸がちょっと傾いてるじゃないですか。ちょうどいい傾き方なんです。あれがもし地球がもし少しでも大きかったり小さかったりすると人は住めない。神様は素晴らしい条件を与えてくれるんです。全ては神様が作られたんです。ところが人はその神様のもとを離れていくんですね。罪を犯した時に人がですね、どのようにして神様のもとを離れたかってことが書いてあります。それはエデンの園に住んでる時に、その、蛇ですね、サタンですね、それが誘惑をします。その時の誘惑の言葉は何かというと、神様はどの園のどの木からでも取って食べていいけれども、この木だけはダメっていう木がありました。善悪を知る木っていう、この善悪を知る木のこの実だけは食べてはいけないって言いました。なぜそんな意地悪したんでしょう。何でも食べていいって言うんだから食べればいいじゃないか。でもこの木だけはダメだよ。なぜそんなこと なんか意地悪なようなことされたんでしょうか。それはあなたが本当に私を愛するならば、あなたは私の命令を聞きますか。私はあなたをこれだけ愛してます、あなたはその愛に応えられますか。その方法がこの木の実だけは食べてはいけませんということだったんです。ところがサタンは、大丈夫、死にません、この木の実を食べるとあなた方の目が開かれます、あなた方は神のようになります、神のようになって善悪を知るものとなります。これはどういう誘惑かというと、神のようになりますよ、あなた方は神のようになりますよ、人は神様に従って本当の平安があるのに、神のようになります、善悪を知るものとなります、これはあなたが全ての善悪を決めてもいいんです。その心にアダムは惑わされて、エヴァと一緒に食べてはならないという木の実を食べました。つまりこれはただ単に木の実を食べたということではなくて、神のようになる、自分で全てを決めるんだという誘惑に負けたんですね。で、アダムといえば、つまり人は全て神様の前に罪を犯すようになったんです。で、そのことをですね、聞いていただければいいんですけども、イザヤ書というところの53章にこういう言葉があります。ちょっと聞いてください。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったとあります。今言った2番目の神様のもとを離れた人、羊飼いのもとを離れた羊はどのように生きていいかわからなくなっていくということです。羊飼いのもとを離れた羊はどこに行けば食べ物があるかわからない、どこに行けば水があるかわからない、どう獣が襲ってきたらどうしていいかがわからない、そのような状態になったんです。人も同じなんです。人も私たちを作られた神様のもとにいて初めて平安であるのに、神様のもとを離れたがゆえに人はどうやって生きていいかがわからなくなっていったってことです。つまりそれは神様のもとを離れたゆえに、神様が全てを教えてくださるのにそれを全部拒否してしまったっていうことです。すると人はどうなるかっていうことなんですね。皆さん、今11時10分です。この時間で誰が決めたんでしょう。もちろんアメリカとかね、ヨーロッパとかから時間変わりますけども、でも基準ってあるじゃないですか、時間の基準、重さって誰が決めたんでしょう。これが 100g っていう基準を、長さで誰が決めたんでしょう。これが 1m っていうのがあるんですね。実はそういうものがあるんですね。皆さん覚えてますか、グリニッジ天文台の時間が標準だとかなんかありましたね。この時間、この時間が基準です。この重さが基準です。だから 100g っていう基準がないと、これが 100g です。いや、これが 100g です。いや、これが 100g です。って言ったら、バラバラになってしまうわけですよ。でも、これが 100g ですっていう基準があるから、みんなそれに合わせて 100g はこれなんだ、とわかるわけですね。長さにしても、これが1メートルですっていう基準があるから、これを1メートルと決めるわけですね。いや、私はもうちょっとこっちが1メートルがいい、いや、私はこれが1メートルがいい、なんて言ったらバラバラになるわけです。基準がないといけないです。基準がないと人はバラバラになってきます。じゃあ私たちにとっての生きる基準って何でしょうか。生きる基準は何か。聖書なんです。神様の言葉なんです。神様のお言葉なんです。これを基準にしていないと私たちはどう生きていいかがわからなくなっていくわけです。 聖書は何と言ってるか、神様がいらっしゃいます。なぜ神様いらっしゃるんですか？神様はどうやって作られたんですか？聖書はそんなこと言ってません。最初から神様はいらっしゃるんだって言ってます。神様を信じた者はどうなるかってことも言ってます。この基準に生きるときに、私たちはどのように生きればいいかっていうのが分かるんです。それが分からずに自分勝手な道を歩むこと、これを聖書は罪だと言ってます。これを罪だと言ってます。3番目、どうすれば神様のもとに帰れるのでしょうかということです。先ほどちょっとお読みいたしました、イザヤ書の53章の言葉なんですけれども、そこにですね、こういう言葉があります。先ほどお読みいたしましたように、6節に、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったと読みいたしました。それに続きがあるんですね。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼に負わせた。最初に司会者の方が読んでいただきましたヨハネの10章にですね、こういう言葉があります。お読みいたしました15節にですね、一番最後の言葉に、私は羊たちのために自分の命を捨てますという言葉があります。私は羊たちのために自分の命を捨てます。これが神様の愛なんです。神様は羊のように、羊飼いの元を離れた羊のように、私たちは今自分でどうやって生きていけばいいのかわからないでさまよっていると言っています。神様のもとに帰って初めて私たちはこの生き方が正しいのだということがわかると言っています。神様のもとを離れて自分勝手に生きる道、これを自己中心と言いますね。この生き方こそが罪だと言っています。これは罪ですよと言っています。でもその罪を、じゃあ神様はどうされたか、その罪を私は許すと言ったんですね。許しますと言ったんです。でも最初から許せばいいじゃないですか、罪を犯したのは許せばいいじゃないですか。いや、神様は2つの性質があります。一つは義なる方ということです。正しい方ということです。この義というのは、正しさというのは、誤りを嫌うということです。誰でも天国に行けるんだったら天国は 罪人だらけになります。そうではなくて、神様の義というのは、神様の正しさは間違っているものを嫌う、裁くです。もう一つあります。それは愛するということです。許すということです。義として裁く神、愛して許す神、この二つを持ってるんです。神様のもとを離れて罪を犯して自己中心の歩み方をしているものを神様は裁かれます。でも同時に、その罪を犯す私たちを愛して許したいと思う心があります。この一見矛盾に見えるこの生き方を、神様は一つの方法で見事に解決されました。それが十字架なんです。本当は私たちが自分の犯した罪の上に十字架にかからなければいけない。でも神ご自身が、私があなた方のために死にます、代わりに罪を負って死にます、それが十字架です。これが神様の愛です。義なる神の義を満たし、愛なる神の愛を満たす、この二つが同時に現れたのが十字架なんです。しかも私たちが、わかりました神様、私あなた信じますと言った人だけのために十字架についたかというと、そうではなくて、もう神様なんて知らない、私は自分で生きるんだという人のために十字架にかかって死んでくださった。それが神様の愛だと言っています。その神様の愛に応えて、その方を信じるならば、私たちの罪は許され、また神様のもとに帰ることができる。 これが羊が羊飼いのもとに帰ることができるっていう話です。聖書にはこういう例え話があります。100匹の羊がいて1匹がさまよい出た時に羊飼いはどうするか。99匹いるからいいじゃない、1匹ぐらい、もうこれはもう事故で死んだと思って思えば。そうではないんですね。その99匹を置いて1匹の羊を探し回るんです。これが神様の愛です。神様は一人の魂を本当に大切にして、その魂が救われるように、その魂が神様のもとに帰るように探していくんだ。そしてそれが神様の大きな愛を示すって言われております。これが羊飼いと羊の関係、神様と人との関係です。私たちが神様のもとに帰って初めて、私たちにはこれでいいんだ、ここでいいんだ、本当の愛はこれなんだというのが分かります。神様のもとを離れていくときに、よく世の中は愛ということを言いますけれども、その愛は自己中心の愛です。私の愛するもの、私が愛するもの。でも神様の愛は、私のことを嫌ってもそれでもなお私はあなたを愛し続けるんです。あなたが私を嫌って離れていってもそれでもなお私はあなたを愛し続け、あなたのために私が死にます、命を懸けますと言われる愛です。これが神様の愛です。そのようにして羊である私たちを愛して、私のもとに帰ってきなさいと呼ばれている、これが神様の愛なんですね。ぜひそのことを覚えていきたい、いただきたいと思います。これが聖書に書いてある神様の愛です。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。聖書は神様と私たちの関係を羊飼いと羊に例えております。それは羊はとても弱いものであり、羊飼いがいなければ生きていけないことを表していきます。同じように私たちは、神様がおられないならば、神様のもとに行かないならば、自分でどうやって生きていけばいいのか、自分で勝手に幸せを探さなければいけない、またそこで本当に多くの傷を負ってしまいます。しかし神様のもとに帰るならば、そこに神様の愛を知り、神様の愛を信じるならば、神様の愛のもとに行くことができます。それは本当に変わらない愛であり、命を懸けてまで愛してくださる、その神様の愛です。どうぞその神様の愛のもとに帰ることができるように、一人一人を導いてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。